通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。1月19日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。昨日はね、配信お休みで、すいませんでした。コミュニティ、スタンド FM をね、ベースに配信してるので、スタンド FM のコミュニティってね、掲示板みたいなところには書き込ませていただいたんですけども、ちょっとね、咳がひどくってね、この1ヶ月ぐらいね、結構咳がね、出るんですよね。そう、だからこれまでのね、配信の収録も、咳が出そうになったら止めて、みたいな感じでね、途切れ途切れやっていってたんですけども、昨日はね、さすがにちょっとしんどくって、これは取れないなと思ってね、はい、1日お休みさせていただきました。なかなかね、本当に今年はインフルエンザがめちゃくちゃ猛威を振るっていて、ついでにコロナもね、まだまだあってとかね、いろんな感染症が流行っている。そしてさらにその後遺症としてね、咳とかねがめちゃくちゃね多いっていう風にね聞いたりします。周りでもね、まあね、体調が一番ですから、体調と向き合いつつね、ぼちぼちこの配信もねさせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。昨日はね、息子の、OT 作業療法ですね、実に1ヶ月ぶりぐらいかな、そう、最後予約入れていたタイミングで、OT の先生がね、多分インフルかな、ちょっと体調不良ということでできなかったので、まあね、1ヶ月遅れて今年ね、ついに初めて新年最初の OT を、ね、受けてきました。まあトランポリンとかね、体を動かす系のことが多い OT、 息子はねめちゃくちゃ大好きなんですよ。だがしかし、今回は OT がメインイベントではなかった。メインイベントはインフルエンザの予防接種第2回。前回ね、1回目の予防接種した時は、前日ぐらいから注射があることを伝えてたんですよね。まあ彼はしっかり説得して納得すれば頑張れちゃうタイプっていうふうに僕も妻も思ってたっていうか、まあ今も思ってるんですけども、ある程度のことはね、しっかり伝えた上で、本人に納得してもらって、まあ立ち向かっていきたいなというふうに思ってるんですけど、やっぱ注射はね、最近かなりハードル高くなってるみたいで、今回はね、なので、否定も肯定もしない作戦に出ました。彼がね、病院に行くっていう風にね、僕と妻が伝えると不安があってね、ちっくんって、まあ、注射のことですけども、ちっくんみたいなこと言うから、頑張ろうねみたいな感じでね、適当にね流すような感じ、ね、でもOT ジャンプとかね、運動のね勉強もあるよみたいな感じで言って、はい、まあそこの注射に関して否定も肯定もせずね、当日を迎えることにしました。で、一応ね、会場に、会場とかね、いうか小児科に向かった時に、看護師さんに、実はね、ちょっと明確には今回注射のことを息子に伝えてないんですって言ったら、おそらく看護師さんの方から先生の方にその情報を伝えてくれたみたいで、診察室に入った瞬間にね、先生から今日は注射をしますっていうことをね、しっかり丁寧に説明してねくれました。まあしっかり丁寧に説明したところで、息子めっちゃ拒否だったんですけどね、拒否してね、椅子から降りて、もうね、壁の隅っこにね、逃げ出そうとする息子をね、僕が抱っこして、まあ席に戻し、そしてね、無事注射、まあ先生がね、注射めちゃくちゃ早くてうまいんですよね。はい、なんで本当にね、まあ抱きかかえて固定するまでがすごくね、力がいるし時間がかかるけど、まあやってしまえばね、本当一瞬、まあ彼が泣くとかね、そんなこともなくすぐに終わってしまうので、まあとりあえずね、今回も無事ね、注射を終えることができました。彼もね、注射を終えると、まあ達成感みたいな感じでね、最近はね、力持ちってね言うんですけどね、力持ちだよって言ってね、褒めましたね。まあね、今年の秋まではもうね、注射なくてよいいはずなので、しばらくはね、注射を忘れて病院にも楽しく通ってほしいなっていうふうに思ったりもします。それではね、本題に入りたいと思います。今日は日曜日ですので、1週間の振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。ナンバー362、1週間の振り返りとコメント返しからナンバー367、いわゆるお偉いさんたちの力を垣間見たなんですけども、1個前のね、361、ハッピーバースデー厚労省、君はどうして生まれたのにもね、コメントが入っていて、コメント返しをしていきたいと思います。まずね、ハッピーバースデー厚労省、君はどうして生まれたの、これにね、ゆかりんりんさんがね、コメントしてくれてます。この放送の時に僕がね、ためになったねー、た ためになったよってね、言ったんですけど、これに対してね、のゆかりん兄さんの反応ですね。え、ためになったね、ためになったよって元があるのですか？パパ丸山様のオリジナルかと思ってたっていうことでね、ありがとうございます。パパ丸山さんはボイシーパーソナリティのね方なんですけども、パパ丸山さんもねこれ言うんですね。ちょっと僕聞いたことなかった、よく考えると。なんですけど、これね元ネタあります。お笑い芸人のもう中学生のネタなんですよ。はい、もしよかったらね、もう中学生を YouTube とかでね検索してみると結構これ出てくるんじゃないとないかなというふうに思いますけども、まあこのためになったね、ためになったやったよーはね、もう中さんのネタでございますということでございます。ひかりん兄さん、ありがとうございます。続きまして、ナンバー362、1週間の振り返りとコメント返しですね。この放送にもみじさんからコメントいただいております。コメント返しありがとうございました。聞きながらそうだよなと思ったのは、出生前診断って私の出産時はなかったのよねと。医学の進歩でいろんなことが分かるようになると、取捨選択を強いられる場面が増えていきますよね。もちろんいい面はあるけれど、一方で不安や迷い、戸惑いも増える世の中になっていきますね、ということでね、もみじさんありがとうございます。そうなんですよね、やっぱり医学の進歩でいろんなこと本当に分かるようになってきたと思う。これ自体僕はねすごくいいことだと思うし、ありがたいと思うんですけども、取捨選択をねどうしても強いられる場面増えますよね。この出生前だけじゃなくて、まあ、終末期においてもやっぱりね、どこまで治療をしていくか、ね、治療の取捨選択っていうところも考えなくちゃいけない時代に僕らはね生きているんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もちろんそれは、その人の自分らしく生きる、生きたい気持ちに沿って、治療を選んでいったりとか、あとはまあいやらしい話だけども、経済状況とかにもよってもね、取捨選択しなくちゃいけないこともあるかもしれない。まあ、そんな感じで、まあ、いろんな、ね、場面が増えていくと思いますけども、医学の進歩で選択肢が増えるっていうのは僕はね素晴らしいことだとは思います。ただ大切なのは、あくまでも本人のこと、本人がどう思うか、どうしたいかっていうのを大切に置くべきことであるということと、そして選択肢が増えた中においてどういうフォローアップ体制がちゃんとセットでできていくかっていうことだと思うんですよね。そこがやっぱり、まあ、いきなりね、選択肢が増えることとフォローアップ体制が揃うっていうのはなかなか難しいのかもしれないけども、ケースをね積み重ねていってフォローアップ体制がねどんどんできていってくれればありがたいなっていうふうに思います。もみじさん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー364、冬ドラマ何見る？この放送にもね、もみじさんからコメントいただいています。医療系刑事ものは大体見るようにしています。スタイフ仲間とは財閥復讐を見て感想を言い合う会に参加予定です、笑い、ということでね、ありがとうございます。医療系刑事ものってやっぱり見ちゃいますよね。やっぱり憧れの職業でもありますし、分かりやすいっていうところもありますしね。なかなかね、ほら栄養士さん、もみじさんであったりとかね、社会福祉士、僕であったりってドラマになりづらい題材ではあります。ね、なんかそんなねこうセンシティブなところを突っ込んでいったりもしてるんですけども、どうしてもテレビ化しづらいよなっていうところはねあるのかなというふうに思うんですけども、僕らのね専門性もなんかねこういうふうに伝わっていったら面白いかもしれないですよね。はい、でも医療系刑事もの我が家も結構見ますね。財閥復讐はねちょっと全然ノーマークだったな、ちょっと調べてみたいと思います。ありがとうございます。続きまして、ナンバー365、昔好きだったラジオってこうだったって思い出した。この放送にね、ひろみさんとまるともさんからね、コメントいただいております。まずひろみさん、子供の病院受診疲れますよね。うちもまだまだ定期受診が多いですが、基本的に私一人で病院に連れて行きます。採血や診察と嫌がることはないので助かっていますが、検査待ち&検査結果待ち&会計待ちなどの各々の待ち時間が長いからですかね。仕事の日より疲れる気がします、ということでね、これ冒頭雑談で話させていただきました。僕もねこの日に子供の病院のね付き添いに行ったんですけども、めちゃくちゃ疲れたと、なんかね何もしてないのにすごく疲れるっていう話をしたんですけども、ひろみさんからね共感のコメントをいただいております。いや偉いですね。でも採血や診察嫌がることはないっていうのがね、それがすごいなって思いますね。はい、なんかね、まあ、検査待ち、検査結果待ち、会計待ち、わかる。これほんとね、なんかすげえ時間食いますよね。そう、なんかここら辺で結構ね、うち、まあ、職場でね、まあ、今あんまり言われることないですけども、 子育てしてない、もし子供がいない家庭であったりとか、あと子育てに参加してない上司であったりとかね、ここら辺の面々が子供を病院に連れて行くから休みますで、結構ね、1日とか半日とか休みを取ってる時に、僕は職場にいる中で別のね、職員がそういう休みを取った時にね、上司がなんでこんなに時間かかるのかねみたいなことをね、言っていたので、いや、めちゃくちゃかかるからっていうのをね、淡々と説明してやったことがありますね。本当に世の通院付き添いされている方、お疲れ様でございますということで、ひろみさんどうもありがとうございました。そして、まるともさん、よかったら付き合ってください。やるやる、お任せください。ということでね、ありがとうございます。これはね、僕の話なんですけども、ライブ力が足りない。ね、今回のタイトルは、昔好きだったラジオっていうことでね、はい、やっぱりね、なんて言いますか、生きた放送をね、していく力がね、すごく大切だなって思うんです。こういう音声配信する中でね。僕は結構収録タイプで、自分のね、タイミングによって切ったり編集したりっていうのをちょこちょこやって撮ってるんですけども、やっぱりラジオって生ものが楽しいなっていうふうに思ったりするんですよね。だからやっぱりライブ力、ね、すぐ反応する、コワードセンスであったりとか、話を膨らます力であったりとか、こういうものがもっともっと欲しいから、僕もね、ライブをね、もっとやっていこうかなっていう、もういうふうに思います。よかったら付き合ってくださいって言ったところね、まるともさんが、お任せくださいということでね、付き合ってくれるということでありがとうございます。まるともさんはね、結構ライブ配信されてると思うんで、本当にすごいなと思います。僕もね、ライブ力をつけていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。続きまして、ナンバー366、通院付き添い物語、こんなこといいな、できたらいいな。この放送にはね、弁慶さん、のびままさん、まるともさんからコメントをいただいてます。まず弁慶さん、達筆ドクターの通訳に爆笑させてもらいました。かかりつけ小児科の先生も話し方がボソボソ点点点なので、横の看護師さんがいつも通訳に入ってくれてます。ふふってなれる瞬間で好きです。マイナンバーカードで情報が共有されるようになったらいいなと私も思います。お薬で飲み合わせ、組み合わせがダメなものがあったりしたときに役立ちそうだし、耳鼻科のあれ、どう見てもハサミですよね。怖いと思います。今回も息子さん頑張った。パパもママも息子さんもみんなお疲れ様でした。ということでね、ありがとうございます。いや、これあるあるなのかね。話し方ボソボソも確かに通訳いりますよね。いや、看護師さんってすごいなって思いますよね。はい。でも確かになんか自分に余裕があるからなのかな、なくてもなのかな、ふふってなれますよね。実際僕もこの前のはね、ふふってなりました。まあ、ちょっとね、現場にいるときは真剣でしたけどね。だって、向こうの先生、ハテナでね、文章を終えてるから、答えなくちゃいけないけど、わかんないって思ってね、すっげえ焦りましたけどね。まあ、楽しかったなというふうに思います。マイナンバーカードね、せっかくあるからね、もっともっと攻撃的に、積極的に国も使ってほしいなって思います。なんか、こう、せっかくね、始めたんだから、全体の総意を取るんではなくて、こう良くなる、こういう風なメリットがあるからやっていこうっていうのをね、しっかりと伝えていった上で進めていってもらえた方が、僕は効果的なね、活用がね、まあ、医療だけに限らずできるんじゃないかなっていう風に思ってるんですよね。そう、耳鼻科のあれはハサミですよ。ね、本編聞いてもらえればと思いますけど、あれはハサミです。怖いですよね。指切れないからってね、指切れると思うからって思うからね、本当にね。いや、そしてね、最後に頑張ったということで、お疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。本当にね、もうなかなかね、ハプニング続きな一日でしたけども、まあ、振り返ればいい思い出になったかなっていうふうに思います。弁慶さん、どうもありがとうございました。続きまして、のびママさん、良かれと思ってのことが、てんてんてんってありますよね。うちは耳鼻科に月1通って耳掃除してもらっているのと、その耳鼻科の先生が好きすぎて耳掃除する、すんなりやるので助かりますが、数をこなすってのも良さそうですかね。お疲れ様でした。ちなみに我が家の通院はその時によって両親の空いているどちらかが通院に付き添いますが、待ち時間が長いものが年1、2回になってきたので、とても楽になったなと思います。とにかく待つのが一番疲れますということでね。いやー、ですよね。そう、まずね、良かれと思ってはね、やっぱあるあるですよね。そう、みんな自分なりの感性で、まあ、その患者さんとかね、その目の前の方に対して良かれと思って行動をたくさんされるんですけども、やっぱそこに明確な、まあ、その見立てがあると全然違うと思うんですけどね。はい、まあね、良かれと思ってなので本当に責めれないんですけどね。 耳鼻科に月一いいですね。まあ、しかも先生が好きすぎるという相性もいいですね。数をこなすっていうのはね、本当に大事だと思う。まあでもね、うちね、なんか年に1回なんですよ、耳鼻科。そう。だからまたね、来年だから、来年もまた強風が待っているのかもしれない。はい。通院はどちらかがね、空いている時ということで、やっぱりまあそうなりますよね。ただわかる。待ち時間長いものが年1、2回になってきたっていうのはすごいいいなと思いますけど、うちもね、まあ小さい頃に比べると、やっぱ定期通院の回数とかがね、だいぶ減ってきました。あとはまあ妻がね、うまい具合に組んでくれて、まあ2つの科を受診する時とかもね、同じ日にね、一気にやってしまうとかね、2つ3つとか一気に同じ日にやってしまうように組んでくれてるので、まあそういう意味ではね、1日作業になることはあるけども、まあ何日も休まなくていいというのはメリットかなというふうに思ったりします。まあでも待つってやっぱ疲れるよね。そうね、やっぱりなんかこの疲れる原因は何なんだろうって思ったけど、みんないろいろ書いてくれてるけど、やっぱ待つのがきついんでしょうね。まあでもそれにね、待つプラス診察に立ち向かう子どもたちはより偉いなっていうふうに思いますよね。 コメントありがとうございました。続きまして、丸友さん。モスバーガーに食いつきまくりのタダさん、そしてマイペースを極めた神様、かっこかり、あっぱれ。ギャル友は先生の汚い字を読むのは職人芸だと思います。ちょっと離れてみたり、斜めから見たりすると急に読めたりするんです。読めた時はイエーイってハイタッチですということでね、ありがとうございます。いや、これね、冒頭雑談の話なんですけどね、モスバーガーに食いつきまくりましたよ。神様やばいっすよ、本当に。いやー、なんかね、いいもの見たなーってね、未だに思い出してもね、そう思えるから、まあ僕としては良かったなっていうふうに思います。もうちょっとね、近かったりとか、あと帰宅ラッシュ時とかでめちゃくちゃ腹減ってたりしたらね、多分ね、僕その匂いに殺意を覚えることもあるかもしれないんですけども、その日はね、ちょっと早かったっていうこともあって、幸せな感じで見れたなっていうふうに思います。そして、丸友さん、そうですね、先生の字を読むこともあるんですね、やっぱりね、仕事上。いやー、職人芸ですよね、あれ。いや、しかもこの見方がすごい具体的。ちょっと離れてみたり、斜めから見たりすると急に読めたりするんですって。マジか。すごいな。でも、いや、イエーイってハイタッチですっていうことでね。いや、わかる。その気持ちでしたよ。本当に。我が家も、その隣のね、スタッフの方が見てくれて、資格訓練士の方だったかな、が何かがね、読んでくれてね。すごいって思いましたもんね。本当にやっぱり、何？これもチーム医療ですよね、きっと。ね、得意不得意をね、補いつつ、それぞれの専門性も発揮しつつ、少しずつね、前に進めていく素晴らしいチームプレーだなと思いました。丸友さん、これからも僕らのような迷える字の読めない子羊たちにサポートをどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。と、そんな感じでね、今回のコメント返しはこれで全て終了になります。毎月ね、毎月だね、毎週か、コメントたくさんいただいておりまして、とてもね、嬉しい時間です。コメント返しはね、毎週やっていて本当に大好きなね、時間なので、これからもね、どうぞいろんなコメントを書いていっていただければ嬉しいです。長くなくてもいいです。一言でも短くても何でも構いませんので、どうかよろしくお願いします。あ、そしてね、最後、実はね、昨日の放送はお休みさせていただいたって初めに話したんですけども、席が止まらなかったので休みますっていうね、その書き込みに対してね、すいません、ゆかりんりんさん、みゆんさん、ひろみさん、プチひまわりさんからね、お大事にしてくださいという内容のね、コメントをいただいておりまして、本当にありがとうございます。一日ね、休むだけでね、ぐっとね、やっぱりね、回復していく感じがある。まあなんかね、本調子じゃない感じがあるので、今日もね、今日ってこれね、前日撮ってるんですけども、しっかりと休んでね、回復させて、またね、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。